TBS Podcast。
時刻は6時30分になりました。3月13日月曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。
今夜のゲストはプロ商標家プロインタビュアーの吉田剛さんです。リモートでつながっております。吉田さん、もしもし。
もしもし、どうも、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、吉田さん、今日はこれはもう明らかになんかイベントスペースですね、これはね。
そういうことですね。前回同様、また高円寺パンディットの出演の日に限ってっていうね。
ああ、そうかそうか。しかも今日はもう割と間がないっていうか、7時からすぐなんですもんね。
そうです。間もない上に、さらにあれですよ、 TBS ラジオの新番組、うん、ね、コネクトの MC 石山蓮華さんと初の対談という ね、
いやいやいや、ね、そうか、
目の前にいますよ、石山さん。
石山さん、よろしくお伝えください。
石山さん、手振ってます。
どうも、はい、よろしくお願いします
、
はい、そうですか、そうですか。まあ、これ配信もあるということなんで、はいはい、ぜひね、あの高円寺バンドとね、はい、見てくださいということで、石山蓮華さん、今後石山さんとはどんなトークをする予定なんですか？
何も決めてないです。
吉田さんがも吉田さんものすごいどっかから移動してきた直後でしょ、なんかめちゃくちゃ汗かいてるんだけど。
そうですよ、今ちょうど到着したんですよ。
こんなに汗かいてる吉田さん見るの初めてだぐらいのね。まあまあ、あの石山さんのトーク、ぜひちょっとね、はいはいはい、私も内容ちょっと気にしております。さてさて、はいはい、ということで今回はどんなお話なんでしょうか。
はい、世間からあまり好かれていない意識高い系の代名詞、幻冬舎の敏腕編集者、箕輪浩介さんについてご紹介します。
こういう言い方しても大丈夫なんですね、これね。
大丈夫です。
はい、わかりました。よろしくお願いします。
はい、
今夜も生放送でお送りしておりますアフターシックスジャンクション。この時間のゲストはプロ商標家プロインタビュアーの吉田剛さんです。吉田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
吉田さん、でも会場に今汗をかきかき到着したばっかりで、この後7時から始まるってことはもう打ち合わせないじゃん。いいんですか？
打ち合わせもないし、 あとあれです、7時半からでした。
あ、7時、あ、それは何よりでございます。はい、よかったです。
よかった。
ということで、今回は幻冬舎の敏腕編集者、箕輪浩介さんについてということですが、まずは箕輪さんプロフィールご紹介、熊崎くんからお願いします。
はい、箕輪浩介さんは1985年東京都生まれ、早稲田大学を卒業後2010年双葉社に入社、雑誌ネオヒルズザジャパンを創刊し、アマゾン総合ランキング1位を獲得。2014年編集部に移動後は、健城徹さんや堀江貴文さんの本を担当されます。そしてその後幻冬舎に移籍し、2017年ニューズピックスブックを立ち上げ編集長に就任。創刊1年で100万部を突破。幻冬舎の社員であると同時に会員数1000名を超えるオンラインサロン箕輪編集室を主催されたり、テレビのコメンテーターも担当するなど多方面で活躍をされています。
はい、ということで箕輪さん、あれですよね、はいはい、博士とボクシングかなんか。
そうですね、博士と派手にも、まあ、博士と揉めたわけではないんですけどね、
うんうんうん、
でも博士は幻冬舎プラス、そうですよね、あの健城さんへの怒りから、うんうん、
はいはい、
ね、手近な相手として箕輪さんとバトルをしてっていう、
はいはい、とか、まあいろんな話題ある人でっていうのはね、まあ、あれですけど、
スキャンダルから何からね、
う
ん、
そうね、
あの略歴から抜けてましたけど、
LINE とかね、はい、あったわけですよね。
酔っ払っていろんな配信してさらに信用落としたりとかしたことでおなじみの人ですね。
私その個々のことに関してあんまり詳しくないんで、ちょっと
なんとなくいけすかないなぐらいの感じ。
いや、いけすかなくもない。あのなんていうかな、好きとか嫌いの、その個人レベルの好き嫌いに行くほどは知らないっす。
はいはいはい、うんうん、僕はあれなんですよ、単純に、まあ、あまり近寄りたくないなと思っていて、ずっと。
おお、ほうほう、それは
持ってたんです、
うんうん、それは何故？
まあ、もともとそのなんだろうな、絶妙なんですよね、絶妙に、うん、あの無関係の世界の人じゃないっていうか、多少こっちの文化に近いものが好きですっていうのを出しながら、ちょっとイヤッとくる感じのことを
それ紹介するんですよね、これ
知りますよ、うんうんうん、っていう人だったんで近寄るつもりなかったんですけど、去年突然イベント組まれちゃったんですよね。
突然吉田さんブッキングされた、
うんうん、ロフトプラスワンで、うん、里崎梨沙っていう、その
あ、はい、
まあ、僕の好きなアイドルの人がいるんですけど、
はい、
社長、まあ、ロマン有効の推しの、うん、はいはい、
はい、社長、
彼女がすごいいい 歌うし、いい曲作る人なんですけど、うん、いわゆる意識高い系が大好きで、
ほうほう、
あのホリエモンの本とかに触発されたり、
意識高いのかな、
まあ、要はだからそういう系の文化が大好きな、はい、オンラインサロン的な文化というか、そういう人
なんで、やっぱ社長だけに、うん、
そうなんです、お金のことが大、とにかく大好きな人なんで、うん、でその3人、箕輪さんと僕と里崎さんのイベントが組まれて、
なんだその3人
で、一応僕はあれなんです、去年の裏テーマが、あの普段は断るような刺激的な なんかマッチメイクでも引き受けるみたいな感じでやってたんですよ。
誰の挑戦でも受けるだ、
うん、そうです、うん、なのでちょっと迷いながらもまあそのテーマだしいいかなと思って乗っかったら、うん、ちょっと想像以上ですね、僕が今までイベントしてきた中でこんなにやる前から、はい、そんなイベントやるんだの声がすごい数来て、
あ、そう、
そうなんですよ、あいつには近寄るなみたいなものがものすごい数来たんですよ。
あ、そうなんだ。へ
で、これまたかわいそうなんですけど、うん、でこんなイベントが組まれるということはこれは絶対里崎理さんの趣味のはずだって感じで、うん、里崎そっちに近づくなみたいにすごい叩かれてたんですけど、うん、これロフトプラスワンが組んだんですよ、うんうんうん、里崎さんのチョイスだったわけではないんですけど、
あ、なるほど、その箱側がね、箱側が組んだ、
箱側がそうなんです
これはじゃあもう誰も得をしない、
そうなんですよ、3人から3人気乗りしないイベント
、うん、でも やった、うん、
箕輪さんはだから実はロフトプラさんとか大好きで、うんうん、今もイベントとかやってて、僕がやってたようなイベントとかにも来てた人なんですよ。
へ、あ、そうなんだ。じゃあゴーさんのファンなのもなんならね。
そうなんですよ、うんうん、でもっと言うと、もともとあの人紙のプロレスラジカル、僕がもともといた雑誌、はいはい、あれの読者で帰りたくて送ったりとかしてたような人で、もともと僕と絡みたいって電波はツイッターとかで出てたんですよ。
電波、うんうんうん、バイブスかね、うん、
でも僕はそれをずっと無視してたんですね。
かわいそうにそんな、
う
ん、
そう、だから箕輪さん的には僕と予約を絡めるみたいな感じで一人だけ喜んできたけど、うん、お客さんも他の共演者も誰も気乗りしてない状態
の、まあまあ、僕からすれば吉田さんと喜んで絡もうとするやつってもうてめえ悪いって話だおめえ悪いだろ聞き察知能力なさすぎんだろみたいな、う
ん、そういうことなんですけどね、うん、
でまあじゃあいざ行きましたと、
ね、うん、イベント自体はでも面白かったんですよ、うんうんうん、すごく、あのやっぱり、まあ、多少問題はあるにしてよ、まあ、非常にクレバーな人、
うんうん、それはそうでしょう、
あの本を売る能力とか、うん、そういうなんだろう、ビジネス的な話とか本当に切れ味がすごくて、その里崎さんのぼんやりとしたビジネスの話にちゃんと的確なアドバイスしたりとかすごいちゃんと仕事面では切れ者ぶりを見せるんですけど、
う
ん
う
ん、
それはそうでしょうね、だって実績残してるし、
まあ、もちろんね、うんうん、ただそのちょっと嬉しかったのとか緊張とかいろんなものが重なってたと思うんですけど、どんどん酒飲んで、うん、分かりやすく酔っ払って、うん、あの前半1時間ぐらいものすごい好評だったんですよ、こう見てても、うんうんうん、あの意外な切れ者ぶりみたいな感じで、
ああ、アンチもちゃんとね、あ、
そうだったのがものすごく見事に1時間でひっくり返るっていうか、うんうん、あの泥酔してひどい状態になったんですね、ほうほうほうほう泥酔してわけの分かんないこと言ったりとかだけじゃなくて、僕が、長年一緒にイベントとかやっている、うん、元実はナックルズ編集長の久田正義さんという人がいまして、うん、まあ、ちょっとねアウトロー系雑誌出身なので多少そのやんちゃだったりするんですが、うんうんうん、あの僕らと仲良く一緒に遊んでくれてるような人なんですけど、うんうん、途中からその人の挑発を始めて、うんうん、なんだ久田お前門官だったら今すぐ来いよみたいなことを言い出しちゃって、おーおーおー、久田さんが怒っちゃって、うん、僕とかその板挟みになって、うん、久田さんが今から行きそうな空気になっちゃったから急遽イベントを終わらせて、大変だからっていう
本当にね、殴り込み来られたら大変なことになっちゃうから、うん、
そうなんですよ。でそれでまた
あ電気が、あ、電池が電話が切れちゃった、今、
あ、すいません、大丈夫です、
あ、来ました、
うん、手違いって消音ボタンを押しちゃった時でした、はいはい、里崎さんっていう人が何も気づいてない人なんで、うんうん、来た方が盛り上がると思ってわざとイベント引っ張り出したりとかして
違うよ閉めなきゃいけないの今やと面白いな、
うん、で一応それで終わったんですけど、うんうんうん、でその流れで僕が連載してる、もともと実は文化超タブーっていうので連載してたんですが、うんうん、今回から実は文化タブーという姉妹誌の方に移ったんですけど、うんうん、そこのインタビュー相手で、うん、まあ箕輪さんもありかなと思って組んでみたっていう話ですね、うんうん、
はい、ご本人はちなみにそのロフトプラスワンの後半部分っていうのは覚えてらっしゃるんですか？
覚えてはいるんですけど、いたんですけどね、ただ本当にあれを見ると、うん、あの人のなんかね、なんだろうな、印象そのままだなって感じなんですよ。
あ、そっちだ
よ。仕事はできるかもしれないけれども本当に酒飲んでいかに失敗するかっていうのがよく分かったんですよ。
あ、お酒か、そうか。
あの騒動とかも結構酒が原因な部分が大きいんで、あ、うん、この人こういうやらかしのタイプだわっていう。
それはダメだね、それはちょっと早急にね、うんうんうん、
分かりやすく、
なるほどなるほど。
ただ今回のインタビューはもちろん昼間からでシラフだったんで、うんうん、まあ、クレバーな部分が出てたんですけど、その取材の前に下調べするじゃないですか、うんうん、資料集めてもらったんですよ、うん、本当面白かったのが、 絶賛と酷評の真っ二つなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
中間が全くなくて、で、絶賛してるのは比較的あの人と近い界隈の人たちが絶賛していて、で、酷評してるのは僕に近い界隈の人たちが酷評してるっていうね。能町みね子さんとか武田砂鉄さんとかが、非常に手厳しく。そうなんですね。で、そういうのも含めて本当に話せば話すほど分かるのが、箕輪さんってサブカルに愛されたいのに愛されない人。
ああね、先ほどもともとね、その紙のプロレス読んでて、郷さんのファンでもあってみたいなね。
そうです、そうです、うん。
なのにこっちの界隈からはっていうことだ。
そうなんですよ。
え、何がそんな問題にな
るんですか？なんだろうな。ただ、その時本人、箕輪さんにも言ったんですけど、同じタイプで一番の大物は秋元康さん。
まあね、いや、言わんとしてることは分かるけど、
そうなんだ。
言わんとして
愛されたいし、そっち好きなのに。
そうだけどさ。
そっちの人は俺を嫌うのっていうね、う
ん、まあでも別に痛くも痒くもないからいいんですよそんなのは。
まあね、うん、で一番もっと近いのは大の字大谷さんだと思ったんです。
それは失礼なんだよ本当に失礼なんですよ本当に人物評が
大谷さんはものすごいサブカル大好きでね。
もちろんね、いや僕だって仲良くしてますよそんなの。
僕も仲いいですよもちろん、仲いいんですけど、大谷さんってサブカル熱く語りつつ肝心のその個人名とかいろんなもの間違えたりしがちっていうね。
まあね、そんなん俺も人のこと言えないからな。
それに近いものがすごい箕輪さんにあるんですよ。
なるほど。
だからその、実は文化タブーで取材に行ったら、もう読んでますよ、これって言いながら、ずっと実はブブカがって言い続けたりとか、わかるけどさーっていう。
まあね、まあね。
まあね、間違いやすいんですけど、
まあね、なるほどね。
好き好き言いながら微妙なズレがよく見える人っていう、
ま。でもさ、それってさ、そのお酒の失敗も含めて、ちょっとして天然でもあるってことですかね、じゃあね。
そうですね。だからその天然が愛される天然になってない、現時点ではっていう感じだと思うんですよ。で、大の状態さんとか一回りして僕とか今大好きな状態になってるけど、
いや、全然。
そうなんです。もしかしたら箕輪さんは一回りするのかどうかっていう。
なるほど。そのインタビューされてね、その一回りの予感はあるんですか？
これがびっくりしたことに、僕のインタビューって読者が正直あの人のこと嫌いだったけど、吉田剛のインタビュー読んだらちょっと好きになってきたとか、理解できたって意見が本当にいいんですよ。箕輪さんの時はほぼ皆無でしたね。
まあ、そこはブレてない。
インタビュー
まあ、まあ、ある意味だから、その元々のイメージ通りのところが出てきた、出たっていうことですもんね、それはね。
そうですね。まあ、理解できたって感じですよね。この人がどういう考えでこうなってるのかみたいな。
なるほど。
そうそうそう。
まあ、でもね、仕事できんならまあいいじゃないですか、それはね。
だから、まあ、でもね、客観性とかもすごいちゃんとあるんですよ。その、出る前にね。その最初の一言ですよ、この雑誌なんかすごい悪口言われてた気がするんだけど大丈夫なんですかって言ってて、
なるほど。
でなんかそれ怒ってんのかと思ったら逆で、なんかいいんですよ、要は読者の人が箕輪なんか出すなよってならないのかなと思ってっていう、その編集的な心配で、これ言われて編集がとぼけるんですよ。あ、そうでしたっけとか言ってたんですけど、
もうどっちが悪いやつか明白だよ。
そうなんですよ。ツイッターのアカウントなり本誌なりでね、相当悪口言ってます。
明白だよそれもう。そうか。でもなんか話聞いてると全然なんか、僕はほらやっぱ元々の知識が薄いところから、そんななんか悪い感じ全然しないですけどね、やっぱね。
はいはい。まあだから武田砂鉄さんとかも言ってたのが、そのスキャンダルの時とかに、どうやって対応するかみたいなのがあるじゃないですか。で、今の清志郎の名言とか引用して、俺は負けない的なことをアピールしたりしちゃう。
なるほど、なるほど。
そういう感じだったんだ、対応
が。そういうのが、だから、こういう文化が好きな人からすると、お前なんでそこで突然そういう匂い出してくるの。
なるほど。
僕は本人言ったんですよ、あなたそっち側なんだったらこういう時こそホリエモンの名言とか引用しなきゃいけ
ない。なるほどね。
なんで困った時に急にサブカルに頼るんだっていう。
いやでもそれは本当に好きだからでしょうね、本当にね。
そうなんですよ、
ね、
嘘はない。それは間違いないんですけど、ただその引用の仕方もまた雑っていうか、清志郎のなんだっけな、名言集的なやつの表紙に載っている発言の引用、しかも微妙に間違えてるっていう、ねえ、そういうところがまあそのイラッとくるポイント、
ある意味間違いないとも言いますけどもね、もうこのそれだけ重なるとね、もううーん、ブレてねえなみたいなね。
そうそうそう、
うん、そう
か。だから本人にも言ったんですよ、だからもっと、だからもっとそっち側に徹してたらこっちの視界にも入らないというか、別世界の人として、
あとはもうそうね、逆に大したもんだみたいなね、あそこまで行
けばね、別の庭で勝手に遊んでる人みたいな感じになるのが、必ずこっち側に、それこそあれなんですよ、その箕輪さんがテレビのコメンテーターとかやってた時期に、歌手デビューしてんですよね。
ああはいはい、なんかね、そうだ、俺見たわ、なんかそれ、うんうん、
ミノワ・クルースケとかいて、うんうん、それもだからオムニバス版を自分の好きなあの曲とか集めたオムニバスに自分のその曲を入れてたんですけど、その選曲とかもまたね、うん、なんだっけな、ハイローズとかゴーイングステディとか RC サクセションとか、あまあ、本当好きな人が多いものをチョイスしながら、そこに自分の曲入れてくる感じっていうのが、うんうんうんうん、的確にこう何かをイラつかせる。
でもやっぱ、僕それで浮かぶのは天然ってワードですね、やっぱり。
そうなんですよ。そうなんですよ。うんうん、だってブルーハーツとか好きですもんって本人も言ってるんですけど、
うんうんうんうん、なんか
それでも、箕輪さんにも言ったのは、でもだから結局、要はヒロトさんの名言というのもあるじゃないですか、うん、その売れているものが良いものなら、世界というまいラーメンはカップラーメンになっちゃうよって言ってたんですけど、箕輪、うんうん、さんはカップラーメン売る作業をしてる人じゃないですかっていう、
あなるほどね、
そうカップラーメンを散々売りながら、ヒロト好きって言われると、ちょっともやもやするんですよっていう、
なるほどね、あ面白いね、なるほど、それは分かりやすい話だ、
う
ん、なるほどね。
そうそうそう、
あそうか、
でもだからすごいやっぱり客観的な人なんで、こうやって実は今回のインタビューのテーマが箕輪、うん、さんはなぜ嫌われるのかだったんですよ、うんうんうん、それを本人に解いてもらうっていう、ええ、ちゃんと本当にクレバーに客観自分のこと客観視しながら、こういうとこがイラつかせるんじゃないかみたいに、うんうん、きちんとまとめられる、
はい、そのお題で受けてくれるとこも秋元さんぽっちゃ秋元さんぽいね。
そうですね、う
ん、俺そのお題で受けてくれる人ってもうでもやっぱそういう意味ではなんていうかな、悪い人とっていうわけじゃないっていうことなのかなってやっぱね思っちゃいますね、う
ん、プラスだからなんだっけな、しかもそうやって受けた上に僕この雑誌で連載したいとか言い始めて、
あ
でやばいですよ、そんなこと言ったらこの雑誌は本当にオファーしますよって言ってたんですけど、うんうん、連載決まったみたいです。
あ本当なるほどね、
行動力があるんですね。
でもなんか吉田さんなんていうの、最近の特に最近の吉田さんのアンテナのかけ方にはすごい合ってんじゃないですか、うん、なんか。
まあそうですね、うん、まあなぜイラッとするのかとかをだからこっちも理解しておきたいじゃないですか。
うん、うん、
きちんと、うん、でも2人で話しながらきちんと答え合わせしていく感じが面白かったんですよ。
なるほど。あとなんかその、うん、なんていうの、無意識過剰感って意味ではそうなんだろうし、きっと
そうですね、
やっぱり、
う
ん、トータルでは無意識っていうかさ、うん、その感じがやっぱり吉田さん素材なんだろうな、やっぱり。であと他の人が、うん、他の人がほっとくなら俺がやるみたいなのも吉田さんっぽいし、
うんうん、まあでも多分ほっときますよ僕はこの後、
うん、でももう懐いてんじゃないのそれは。だって
懐いてるまでは言ってないとは思いますけどね。
あそうですかね、うん、なんこの温度感な。なるほどね、そうか。熊崎君、この今の話聞いて印象って変わりました？
箕輪さんのまさにそういうだからツイッター上とかの振る舞いとかはまさに、うん、イメージは正直そんな変わらないかなっていうところのまんまではありますけど、なんか箕輪さんって本当にいろんな音楽とかもそうだし、うん、ラーメン屋さん出したりとかいろんなことやってるから行動力
がすごい。ラーメン屋とかも家系ラーメンの店かなんか出したら、はい、家系ラーメンのファンに叩かれたりとか、本当に本人もしたんですけど、いろんな人が俺の好きな世界に入ってくるなと思ってるんですよ。
俺たちだってさっきダルと仲良しでダルと写真撮ったり、
今日なんかそこツイッター見たらダルビッシュがそのラーメン屋さんに来て壁にサイン書いてて、それをなんか箕輪さんが写真上げてて、
正直そんなの羨ましいじゃんって話をしてたん
です。そこの羨ましいっていう話はしましたけど、
そこもだからね、そういうとこもうまくやりがってってなっちゃうかな。
だんだんそのインタビューしてて途中で謎のスイッチが入って、本当僕のことを嫌うのはあれなんですよ、そのおしゃれな書店とかあるじゃないですか、そういうのやってるような奴らが僕のことを嫌ってみたいな感じで、僕はだからその吉田さんとかそういう人に何か言われるのはいいですけど、うん、そういうのを読んでるだけの奴らには何も言われたくないって言い出して、うん、急にそういう読者に噛みつき始めて、
おしゃれな
変なツイッター入っちゃったなと思ってたら、うん、その後もツイッターで、うん、吉田剛には箕輪インタビューなんかやってほしくないみたいな書いてる人に突然リプライとかして、うん、お前なんか言われたくねえよみたいな感じの、
あもうやっちゃうんだな自分で、
あそうなんですよ。
なるほど。いやでもやっぱりやっぱそのなんかうまくはないとこがいいんじゃない、うん、きっとさうまくはないみたいな
まあだからよくわかりますよ、本当にこういう人だっていうのが丸わかりなインタビューになってます。
ということで、実は文化タブーにね載ってるわけですね、
はいはい、
これね、
はい、載ってます。はい、
今出てます。無料読み放題で読めますということでございます。
そうです。
ということで、はい、吉田さんお疲れ様でした。
はいはい、
何この回。さあということで
おすすめするわけでもね。
そう、そうしかも俺元があんま薄いからちょっとキャッチしづらみたいな。
おすすめはされてないんだよな、確かに。
さあということで、吉田さんからお知らせことなどお願いします。
はい、はい、お知らせことはこの後ですね。はい、石山蓮華さんとのトークショー7時半からです。
はい、
お願いします。
あとあれですね、沖田さんとの連載が本が出るんですね。
そうですね、
コンティニューのやつ、 ずっとあれすげえ長いもんね。
めちゃくちゃ長いんですよ。で、不思議な形で本が一冊出てるんですけど、はい、電池それは大田出版から出てないので画像全く使われてない
んですよね。あ、そういうことなんだ。
そう、グレーなリリースだったんですけど、全然グレーなわけじゃないですよ。ただあの時出しててよかったんですよ。あの時出してないと多分許可取れなかったよ。
載せられない人がいっぱい出てるからね、
個人とか。今の基準だったら絶対アウトな内容とかがあの時代だから載せられてたっていう。
今回オキテポルシェ編という形で電池以下ね、ということなんで、はい、こちらも楽しみにしております。
お願いします、はい、
あとなんか TBS ラジオシティチルクラブに3月29日水曜夜中
選曲しましたよ、
うん、でこれはまた誰も知らないアイドルみたいな、
ね、そっち系じゃないですね。今回は僕の洋楽好きな部分だけを出した感
じで。じゃあ吉田さんの核な部分ですね、割とね、そこはね。
そうですね、はい、90年代の洋楽みたいなものをメインでやってます、う
んうん、はい、はい、といったあたりで、まあ、吉田さんいろいろ SNS も書かれてますんで、そちら見てみてください、はい、ということでこの後、はい、石山レンゲさんとのトークショー、頑張ってください、はいはい、
頑張ります。
はい、どうもお疲れ様でした。ここからのゲスト吉田剛さんでした。どうも、はい。そして、明日の時間はコラムイスト、小説家、演出家、そしてラッパーとしても私の大先輩伊藤聖子さん登場。最新著書今すぐ知りたい日本の電力、明日はこっちだと我らの牧野富太郎について2冊新刊出されましたんでお話伺います。
ハノーン、オアシズの大久保佳代子です。大久保佳代子とラブブララブは恋愛、友情、性、浮気、不倫、マッチングアプリ、不倫、デート、不倫のお悩みメールをいただいて私が無責任に答えております。大久保佳代子とラブブララブは毎週土曜日夕方5時ごろ更新。みんな一人だけど一人じゃないよ。
大久保佳代子とラブブララブ。